エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
世間はお盆休み真っ最中だったと思うんですけど。
そうなんですよ。
休みましたか？
いや、まあ一応一日だけ休みましたけどね。
おう、
うん。
さすがに混みすぎてるんでちょっと時期ずらしたい感じですか？
いや、正直なところね、休みがなかったっていうかね、私の有給休暇がなかったというね、いうことなんです。
使い果たしていた。
そうそうそう、なんですけど、まあでも電車はすごい空いてたから、いいですよ、逆に。
そうだね。
うん。
みんな車でね。
とか、まあね、オフィスの中心に行くと空いてますから。
真ん中ほど空いてますからね。
そうそうそう。うん、ドーナツ化現象ですからね。
期間限定でね。
そう。暑い中のドーナツの真ん中で、うん。潤おさをするのもいいんじゃないかと思います。
一番暑いとこだよね、真ん中のね。そうそうそう。お盆の渋滞見てると、あれこそ自動運転とかが発達すると、だいぶマシになるんじゃないかと思うんですけどね。
まあ電車と一緒ですからね。
うんうん、
その電車はいつも渋滞しないわけじゃないですか。
まあまあ、人がトラブルを起こさない限りは。
まあ最近はその感覚調整のためにいろいろやってますけど、
うん、
ビタッとは止まらないので。
そうだね。
まあそれはそうなんですよね。
うん。やっぱトラブルは人だよね。
制御すればね。
うん。
うん、まだまだ入るということで。
うん。詰め込めっていう。
あ、そう、そういうことです、ね。いや、だけど、渋滞学ってものがありましてね。
はい。
渋滞博士みたいなのがいるんですよ。
渋滞学。
日本に。
はい。
で、渋滞は解消できるっていう。
ほう。
じゃ理論的にその、あるわけです。
はいはいはい。
で、やろうとするんですけど、
うん。
人のエゴが邪魔をして、
はいはいはい。
うまくいかないので、
うん。
だそこはロボットだったら絶対うまくいくんですよ。
そういうことですよ、やっぱり。
うん。で、それはもう、科学的に、
うん。
解消することは分かってるんですよ。
分かってる。
うん、
あとはだから、ションベン行きたいとかそういうのは何とかできれば。
そういうこと、そういうこと。
だからもう自動運転の車には、もうカテーテルがついてるっていう。
そうだね。
うん。
乗っている人も非人間的になる必要がある。
なる必要がある。人としての生き方をやめる必要がある。
そういうことなんだ、ね。点滴を打って。
点滴を打って。
うん、無駄なあれを取らずに、はい、こう寝そべってるっていうね、うん。寝たきり状態で移動するっていう。だったら、非常に効率化を図れるんじゃないかなと思います。
だと思います。もう車に乗るってことはそれぐらいの覚悟はいるっていうことにしたいですね。
そういうことになるかもしれないね。
は
い、
私全く車運転しないんで勝手なこと言いますけど。
ああ、ね、都市部の、まあ、話になっちゃいますけど、
ね。都市部の話。極めて都市部の話ですよね。
そうです。はい。
東京でも西なり、東なり、23区を抜けたところの人の意見を全く無視した話ですよね。
うん、そう。で、それはもう足だからね。足を取るって話になっちゃいますから。
なっちゃいますからね。
大変なことになるんです。
じゃあ足をやっぱり全部機械化しちゃうのがいいんじゃないですか？
機械化ですか？
はい。
うん、それは今いいかもしれないけど。
ほら、外骨格でサポートするタイプのやつがあるじゃないですか。
あれ、ね、パワードスーツみたいなやつですか？
そうそうそう。足の両側にくの字型になってる、こう、油圧コンプレッサーがついてるタイプのやつが。
ああ、はあ、はあ、わかったわかった。そういうことね。
あって、物の持ち上げ、持ち下げ、
は
あ、あと歩いたり、階段登ったり下がったりするときに、ちょっとサポートしてくれるわけですよ。
まあ、いかにもあれだよね。サイボーグ的なやつでしょ？
的なやつ、的なやつ。
うん、
あ、でもガチョンガチョン走ればいいじゃないですか。
あ、それはいいんじゃない？
ね。時速40キロぐらい出ればなんとかなるんじゃないですか？
出るでしょ、あれ、多分。
うん。本人の意思とは無関係に出ればいいんじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうすればほら、新宿から青梅ぐらいの間はそこそこ行けるんじゃないですか。
だから飛脚みたいな感じで
しょ。飛脚
飛脚。いや、行けると思うんですよ。
まあ、なこと言ってますけど、
うん。
まあ、要は、世間がお盆で、これといってニュースがないんですよ、今。
困りましたね。
で、まあ、スケジュールの都合上、はい、今回はですね、夏だ、お盆だ、特別編、雑談、短縮大放送。
うん、なんか、よくわからないですけど。
まあ、要はですね。
やることはあんまないですよってことを。
そうなんですよ。
言ってますね。
ニュースやっちゃうと、次回以降に出せるニュースがなくなっちゃったりとか。
ああ、まあそういうことね。まあ、お盆だし、みんな聞いてねえだろうってことですよね。
う
ん、
まあ、そういうね、おごりもありますよね。
スキップしてもいいんじゃないの？で、やってると。
はい。
まあまあいいんじゃないですか、ね。
今回はちょっとだけそんな感じの特別編で。
ああ、
いつもよりも、さらに肩の力を抜いて。
ああ、もう肩なくなっちゃうぐらいですかね。
そうですね。もうガクガクですよね。
関節が外れたんじゃないかというぐらい。
もうダランダランで。
そういう感じでじゃあお送りすると。はい。
はい。我々いつもご意見ご感想、ニュースの垂れ込みなんかを、バンバン送ってくださいと。メールなりツイッターなりで呼び込みをしたりなんかしてるわけですけど。
ああ、してますね。来てんですかね。
そうなんですよ。
来てる。
意外といただいてるんですよ。
ああ、じゃあ私ね、携帯が水没してから見てないんでね。
携帯が水没したんですか。
ちょっとね、Twitter とか全部アカウントとかなんか全然見てないので。
ああ、よ
か
った、ね。それは私が後でフォローしますわ。
あ、そうです
か。そうそう。まあ、それもあって、特にここ最近夏が暑いせいで、街にいろんな、変態さんがね、溢れているせいもあって、取り上げなきゃいけないことも多々ありまして、そういったそのご意見ご感想なんかのね、フォローアップが全然できてなかったんで。
ああ、そうなんですね。
このお休みのいい機会なんで、ちょっとだけいくつか取り上げて、ご返信なんかを、できればいいかなというふうに思ってます。
はい。
ツイッターでいただきました。
うん。
ガキオさん。
はい。
変態をいろんな切り口で分析する様が面白い。過去回から聞き始めて、やっと5月下旬分まで来た。が、番組の構成もマイナーチェンジを重ねてクオリティが上がっている。
ああ、素晴らしい。
チョイスする変態のクオリティも上がっている。
そうですか。
変態のクオリティが上がってるのはね、我々のおかげではないのですよ。
まあね、私たちが別にオーディションとかしてね、
してるわけ
ではもっとやってもらわなきゃ困るよとかってやってるわけじゃないんでね。
そうなんです。
黒幕とかではない。
ないんですよね。
勝手に出てきてるんだけど。
それは姿勢の変態が、まあ日々研鑽を重ねているっていう。
そうですね。まあこれを聞いた変態の方たちがね、もしかしたら、我こそはとね。はい、
ね。
切磋琢磨しているのかもしれない。
知れない。ただ脱ぐんじゃ取り上げられねえやと。
案外ね、うん、ここに取り上げられるのを目指していただいているかもしれないです
、ね。ワンアクション入れるか、こう気の利いたセリフがいるねっていうことになってくれてるんじゃないかと。
そうそうそうそう、
思うわけですけど、はい。過去回を聞き返していただけるのは全くもって、嬉しい限りでございますよ。
だからあれでしょ、過去から繋がって聞いてる人には多分、うん、そういう、気づくんですよ、多分ね。
ああ、そういうこともあると思います。
やってる本人はもう気づいてないんですよ。
気づいてないですよ。
過去のものです。引き返すこともないので
気づく。振り返りもしないですからね。
でちゃんと多分過去から連続で聞いたりすると、あれ、うん、なんかちょっとずつ変わってるなって、もしかしたらね。
そうなんですよ。
気づくのかもしれないですね。
かもしれないし。まあ、あなた多分聞き流してると思うんですけど、私もいろいろちょっとそれなりに頑張って編集してたりするんで。
ああ、そうですね。あなたは編集してるから。
そうなんです。
私は下手すると放送聞いてないこと。
聞いてないかもしれない。喋りっぱなしっていう。
追いついてないんですよ、聞くの。
長いからね。
はい、ちょっとね。まあでもそう言っていただけるのはいい、
はい。とても嬉しいです。
はい。
はい。生ブーさん。
はい。
いろんな事案が素晴らしい。派手さはないけど、癖になる面白さだ。
ああ、そうですか。
まあ派手ではないですよね、確かに我々は。
まあ、そうなのかな。派手なのどういうんですかね。我々が全裸で放送してるとか。そういう派手さが必要ですかね。
それは耳から分かる感じでお願いしたい。
パチンパチン。なんか下半身を振る音がする。そういう派手さが必要なんですかね。
相槌の代わりにケツを叩くみたいな。
パチンパチン。
変態を取り上げるからってあなたが変態にならなくてもいいんですよ、別に。
でしょうね。だからそういう意味では、地味でやってます。
そうですね。こっちまで派手だとやっぱぶつかるんでね。
そうそう、私は黒子でいいと思ってます、ね。
一応ね、黒子は黒子でも、まあ、一応気の利いたこと言ってくんないと困るんで。
ああ、そうですか。なんか私はどちらかというと、この全裸にパッてなった人の洋服をささって片付けてるイメージ。下手に退場。
下手に。
さあどうぞみたいなイメージ。
脇から脇へっていう、
そう、
ボールボーイみたいなやつをね。
そうそうそう。いいんです、私は影でみたいなところを意識してますけどね。
なんで変態のフォローしてるのかわかりませんけど。
いやいやいやいや。役割ですから、ね、うん。まあ、いいんじゃないですか。でも、まあ、面白いって言ってくれるのはいい、ね、
ありがたい
ね。嬉しいですね。
いや、ほら、購読者数が日々、ありがたいことにバンバン増えてるのは私たちもわかってるんですけど、
あ、
やっぱ生の声をお聞かせいただけるのが一番嬉しいっていうことですよね。
そうね。だって、わかんないですからね、その、
うん、
こう、なんとか数って出たとしても、
うん、
なんかね、実はなんか我々の知り合いがね、
うん、
気を使って、すごいアクセスを伸ばしてる、はい、だけの。
F5、F5 っていう。
そうそう、なんじゃないかって思うじゃないですか。だけど、こういうのをいただくと。
嬉しいですよね。
まあ、本当に聞いてるんだっていうね。
本当にいたんだっていう気もしますよね。
そう、嬉しいですね。
しかも、冗談半分で始めたこのラジオ組体操っていうハッシュタグあるじゃないですか。
はい。
日本語のやつ。
あ、はいはい。
これを使って、京都でラジオ組体操事案が発生かみたいなことを言ってくださってる方もいらっしゃるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、それすごいですね。
木村優さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
というふうにですね、着実に組体操の輪が 広がってるわけです。
いや、なんか組体操の輪って言うとちょっとすごいなんか、
はい、
ある意味今タイムリーな感じ。
タイムリー。もはやタイムリーじゃないんじゃないかっていう気もしますけど。被
害者怒ってきそうな気がするんで、はい、ちょっとあれですけど、まあね。
その他にもですね、
はい、
つい最近、スパイダーマンが歩いてて逮捕されたみたいな話がありましたよね。
ああ、はいはいはい、ね、
その件に関しても、平熱デブゴンさん、3年前に京都で、スパイダーマンを目撃したと。
おご自身があれを見たってこと
見たなっていう話もあって、これ生の話が非常にありがたいですね。
ああ、それは相当なんか縁を感じますね。縁を
感じますね。伏線が張られてたって感じがしますよね。
そう、3年前からなんか張ってた感じがしますけど。
しません。これは運命だっていう話ですよね。
もうぜひじゃあ聞き続けていただきたい。いただきたい。
あとは、毎度毎度配信が終わった直後にすぐに聞いてくださって感想を送ってくださるアマンさん。毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その他にも多分、取りこぼしていると思うんですけど、本当に皆さん毎度毎度、ご感想、ご意見、お送りくださいました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも、まあ、どうぞ一連卓勝ということで。
すごい。責任をなすりつけてるっていうか、こう、強要してる感じがあります。
それはもう、だってこれはもう、雲の糸みたいなもんですよ。
なんか、これを聞いたら、みたいな、逃れられませんよ、みたいになってますけど。
そうです。まあ、運命共同体っていうことで。
はい。
なんだかんだ言って、我々のこの放送が配信される頃にはもう、オリンピックが終わる頃だと思うんですよね。
ああ、残念ながらね。もう終わっちゃうところ
です。もうそろそろ終わっちゃうんですけど、結果盛り上がりましたね、やっぱり。
いや、それはね、結構ね、今回、メダルの数が多いですから。
ね、結構多かったですよね。は
い、そう、なんで結構盛り上がっているんですよ。
はい。
これが面白いことになんですけど、
意外に。
まだちょっとね、私はまだ不満があるんですよ。
まだ不満がある。
うん。前回のオリンピック、競泳自由形に続いてですね。
ああ。
まだまだ不満はあるんですよ。
次は何ですか？
次はね、もっとこう大きな意味なんですけど、
はい。
やっぱりね、見てると、
うん。
それ行けた人はいいんですけど、オリンピックに。
出れた人は。
うん。すごい頑張ってたんだけど、まあ、あと一歩のところで代表に選ばれず行けませんでしたっていう人もいっぱいいるわけですよね。
まあ、世界中に5万といますわ。
いるでしょ？でも、本当はもう運だったりさ。
まあ、たまたまね。
そうそう。アスリートとしてはもう超一流なわけですよ、皆さん。
うん。
なので、そういう人も参加できるっていうね。オリンピックに行きたいっていう、
はい、
そういう気持ちに応えるシステムをね、私は提案したいんです。
それは何ですか？応援団とかではなくて。
だからそうそう。一つはそれですよ。
はい、はい。
で、現にいると思うんだよね、そういう人も。
いっぱい行ってると思います。
俺は応援に回るよ、みたいな。
うん。
で、なんだけど、でも、そうは言ってもね、やっぱりアスリートですから、うん、
はい、
俺もなんかやりたいって絶対なってるじゃないですか。
まあまあ、俺もあそこにいたらなっていうふうに。
なので、今回からね、いや、ちょっとそういうの人でも出れるやつがあるんですよ、みたいに、
お
なんかいい、ね、オリンピックカーで用意すれば、
はい、
いいんですか、出てみたいになって盛り上がる。
なんですか、それは。
いや、ね。だけど、いろんな競技の人がいるから、
はい、もう予定はいっぱいですよ。
そうそうそう。だから、ちょこちょこその合間でね。
はい。
ちょっと空いたぞ、コート空いたぞって言ったら、こう、やるとか。はい、だから、競技としては、発表は当日って感じですね。
行ってみないとわかんない。
今日たまたま、どうやらこの30分、このコート空くみたいだってのが分かったら、
はい。
あ、じゃあこのコートでやれるやつってことで。やります。
手空いてるやつ集まれっていうことですか？
そうそうそう、そんな感じではあるんですが、ミステリーツアーってあるじゃないですか、バスツアーとかで。
バスツアーはありますよ、はい。
当日なんないと。
ああ、激安のやつだ。
そうです、そうです。当然空いてるとことかね。
はい。
なんか予約が少なくて空いちゃったところにこう行くから安いんですけど。
そうそうそう。
ちょっとその感じでね。まあ、やりようによっては面白いと思うんですよ。いや、みんなその準備ができてないから、
はい、
ある意味素のアスリートが見れるじゃないですか。
平等ですよ。
でしょ？まあ、だから、やるのは、例えばあんま不公平にならないように、
うん、
まあ、みんなができる運動会的な競技ですよね。
あ、はいはいはい。
だパン食い競争とか、ちょっとなんか、食堂みたいなのがあったら、あれ、この横でできるじゃないですか、とか、
はいはい。
あるし、あとは、まあ、なんだろうね、ドッジボールとかでもいいかなって気がします。あちょっと今、バレーボールの合間があります。
空いてるんで。
空いてるんで、ちょっと、場を盛り上げてください。 でもね、彼らはやっぱアスリートですから、でも面白いと思う、かなりすごいと思います、やらせたら。
それはそうですよ。
でしょ？
代表に漏れた水球の選手みたいなのがいっぱいいるわけでしょ？バスケットボールから、野球から、肩に自信のあるやつはいっぱいいますよ、そりゃ。
一種格闘技的な感じで、ね。
そこに新体操の選手とかが混ざるわけでしょ。
そう。避けるのがすごいとかさ。それぞれの競技の良さを生かせば、
はいはいはい、
普段見れないね、ものが見れるわけですよ。お客も大盛り上がりですよ。
余興としては相当面白いと思いますよ。
余興って言うとちょっとあれです。ちゃんとメダル出しますから、
ね。メダルはあるんだ。
ありますあります、ね。だからそういうさ、あ、素が見たいっていうのもちょっとあると思うんですよ、皆さん。
あ、まあまあ、4年間、4年に一度の大会なんで見れるのはもう超本気の部分だけですからね。
そうそうそう。
オリンピック自体は。
そうそう。なんかよくあるじゃないですか、フィギュアとかで、勝った選手だけなんかエキシビションとか言って後でやるんですよ、その。
ああ、はいはいはい。
メダルかかってないやつね。
はいはいはい、
好きに持っていいですみたいな。
はいはいはい、はい。
ああいうのも結構人気あったりするんで、うん、これちょっとこう、みんなのアスリートであるこの力、体力とかをアピールする場というかね。
はいはいはいはい。
やっぱすごいんだみたいな。
ドッジボールとかで。
そうそう。ほら、盛り上がると思うよ。だってさ、小学生とかやっても盛り上がる。
盛り上がるからね。
それを超一流にやらせたら、それは盛り上がんないわけないですよっていうね。
軽泥とかね。
あ、それいいね。超速いから、ね。
超速い。S 剣とか。
あ、そうそうそうそう。あとはさ、普通に何だっけあれ。だるまさんが転んだとかもさ。異常に面白いと思います
よ。それはそうですよ。もう、随一の反射神経の持ち主が集まってますからね。
ピタッと止まると思いますよ、本当にピタッと止まる。
はい。
とか、あとはね、昔からちょっと思ってるのは、借り物競争なんかも面白いんじゃないかなと。
どんどん運動会方向になってますけど
。
それは誰から借りるんですか？隣のトラックにいる競技者から借りたりするんですか？
いや、だからそれは観客ですよ。
観客から借りてくるんですか？
はい。もしくはその競技場出ますね、やっぱね。
ああ、外出ちゃう
んだ。で、リオの街をね。街に繰り出しますよ。
街に行かないとないようなものが書いてあるわけですね。
そう。野菜とかね、魚とかね。
それはまあトラックでは手に入らないですよね。
そう。
そういう無茶ぶりに応えるんですね。
そう。街を上げてみたいな感じになるじゃないですか、そうすると。こっちにあるよみたいな。
はいはいはい。トラックの、トラックの中だけじゃないぞっていう。
そうそう。
外側も盛り上がる。
それ私聞いたんですよ、なんかテレビ見てると、街は盛り上がってないみたいな。
お
ー。いや、トラックの、なんか競技やってとかいいけど、要は、行ける人は、見れる人はなんかすごい一部だみたいな。
ああ、そういうことですか。
うん、そうそう、入るのもまあまあ高いんでしょうし。
うん。
なので、その街が盛り上がってるわけじゃなくて、
うん、
なんかそのね、競技場だけ盛り上がって、で、ほら、選手とかもすぐ、選手村とか行っちゃうから、
うん、
なんかこう、人ごとみたいになってるところもあるって聞いたんで。
ああ、なるほどね。内側と外側になっちゃってるわけだ。
そうそう。だからもう街大やっちゃおうみたいな。
うん、
もうアスリートが競技場から放たれるみたいなイメージ。これ森、ね、街の盛り上がる。
それは盛り上がると思いますよ。
ノリが良さそうじゃないですか、またリオの人は。
街の。リオの人はね。それはもう街出た途端に金を出せっていうことになりますよね。
そういう盛り上がりもあるかもしれないですけど。
ね、そうすると、競技者対泥棒対警察っていう。
すごいね、足早いからね、みんな。それもまたちょっとすごい。
逃げる競技者を追いかける泥棒を追いかける警察。
そう。
を追いかけるカメラみたいなことになるわけですね。それを振り切ってカボチャを盗んでくる競技者みたいな。
そう。全員その形のまま、呪術つなぎのままトラックに帰ってきます、
ね。帰ってくる。最初のその空き時間を有効活用みたいなのがどっかに行っちゃってますよね。確実にパニックになりますよ、それ。
いや、だからちょっと、それはエスカレートしたケースですけど。
うん、
そう、これね、言おうと思って忘れてましたけど。
はい。
100メーター走が一番盛り上がるじゃないですか。
そうはそうですよ。
結局。
うん。
要はさ、自分たちがやったことあるし、今やれって言われてもできるから、
うん。
その中で一番すごい、あいつはすごいってなるわけじゃん。
わかります、わかります。
だよね。だから体操とか最初が俺できねえし、みたいに思っちゃうけど、
うん
うん、100メーターはいざ、もし選ばれたら、
うん、
一応あの橋のコースとかで走ることはできる。
倍ぐらいかかるけどね。
そう。どんだけ差がつくんだろう、みたいな、ボールとか。でもそういう、だから、あいつすげえってなるわけじゃないですか。
なる。
だから、その我々が自分でやろうともできるし、やってきた競技に、なんかものすごいアスリート突っ込んだら、やっぱ面白いですよね、う
ん。世界の子供の遊びみたいな競技枠がいいんじゃないですか、じゃ
あ。あ、そっか、そっか。日本だけじゃなくて。
そう、持ち回りでこう、なんかな、世界の謎の遊びがいっぱいあると思うんですけど。
あるね。だから世界の公園に行ってこうリサーチして
さ。リサーチしてくる。
あの競技ちょっとやってみよう、次のオリンピックは、って。
そうそうそう。あの、ミシュランの覆面調査員みたいなのが世界中でこう調査してるわけですよね。
そうそうそう。
で、4年に1回、今年はこれですって言って、直前に発表する。
そう。でもね、準備できない感じがいいじゃん。
できないです。今年は輪投げです、みたいな。筋肉関係ねえな、みたいな。
輪投げチャンピオンが出てくるわけです。
出てくる。
でもさ、ね、いいじゃん。射撃とかあんだから別にいいんでしょ？輪投げあっても
と。大体いいと思いますよ。要はその人類の歴史じゃないですか、オリンピックは。
あ、狩猟とかね。狩猟の歴史ですよね、そうそうそう要は、ね。なんか投げてとか。
鉛筆持つ以外の歴史ですよ。
あ、そうかそうか。
うん。鉛筆持つ方は別でやってるからいいとして、それ以外の方はオリンピックってことなんで、やっぱそれ以外の部分っていうのをないがしろにしすぎなわけですよね。
そうだね。
うん、
あれなんかいいんじゃない？あの、平たい石を海面に、川に投げるやつあるじゃないですか。ぴょんぴょんぴょんぴょんって
あるじゃないですか。水切りね。
そうそう、水切り、水切り。あれもさ、その、最高レベルを見たいって聞い
て
まし
たね。見たい、見たい、見たい。そう、室伏みたいなやつがね。
そう。なんか、ガンジス川横断できるみたいな。もうさ、双眼鏡で見ないと見えない。
ちょうど今ね、リオだったらもう、あの、ブラジルなんですから、やっぱアマゾン川をね。
そう。
横断してほしいですよね。
そう。でしょ？だからすごいその辺をやってもらったら、絶対盛り上がるなと思ってね。
いいですよ。早い話はびっくり人間競技会ですよね。
そうそうそう。結局、昔あったね。
結局ね。
はい。
忘れた頃にやってくる。ヤフー勝手に知恵袋でございます。
いやー、忘れてましたよ。やりますか。
質問です。
はい。
今付き合って7ヶ月の彼女がいます。
うん。
お互い春から大学生です。
お。
お互いエッチはしたことなく、キスも二人とも初めてでした。
はい。
相談なのですが、
うん。
お互いエッチをして、いい意味で二人の関係に変化はあるのでしょうか？別に関係は悪いわけでもなく、お互いエッチはまだです。お答えお願いします。
ちょっと驚きですね、私はね。
はい。
つまりですよ。
うん。
この人は男性ですけど、ちょっとこう、聞いて、いや、まあやめといた方がいいんじゃないのみたいな答えだったら、
うん。
じゃあやめときます、みたいになるわけだ。要はね、まあまあまあ、そういうことですよね。だって、意見を聞いているわけだから。
オーディエンス次第ですよ。
それはちょっとどうなんでしょうね。ちょっと私は驚きました。逆になんかこう、まあ7ヶ月なんですけれども。
うん。しかも春から大学生です。
でしょ？いや、今まで、まあ7年で7ヶ月なんですけども、星の数ほど行為はしましたが、みたいな。これからちょっともっと、もしかしたらやめたとして、それでも関係は変わるでしょうかだったら私はちょっと。
はい。
あ。そうだね、みたいなことになるんですけど。
逆ですからね。
逆だよね。
これだからちょうど今18か19ぐらいなわけですよ。
それでさ、ええー、っていう、それは、なんでしょうか。それ考えるさより先に。
ちょっとじゃあ想像してあげてくださいよ。
はいはいはい。
あなたがその18くんの猿みたいな頃だった
として。はいはいはい。
で、その時に、まだ一回もやったことがないと。キスも初めてしたと。
はい。
今後、エッチをすることによって、
うん、
お互いに、いい変化が訪れるんでしょうか？
ああ、良いかどうかですか。男にとっては、
はい、
良いじゃないですか。
ほう。
あ、良いっていうのは、その、
はい、
やっぱりその大きな溝がやっぱあるじゃないですか、そのしたことがない
と
したっていう、はい、したことがある、これはやっぱりもうね、18歳選挙権というぐらいですからまああれは要は大人ってことでしょ、18歳は、
はい、
それと一緒でなんかこう選挙権あるないぐらい大事なことですよね、これね。
お
う、そのなんか大人だみたいな、だから、はい、それであのちょっと箔がついて、
うん、
まあ自信がついたりとかして、そういう意味ではいいかもしれないですけど、
うん、
二人の関係っていう意味ではおそらくダメでしょうね。
結局のところね。
うん、いやいや、そうしたら、ってことは、みたいな、ちょっと違うタイプとしたらどうなんだろうとか絶対なるわけですよ。
うん。
それ当たり前なんでね。
そう。
要は、バラエティを求め始めるんで、ね。どれだけ、この一人のね、女性との関係を深めるかとかね。
はい。
その、なんかこう、深い、なんか探求していくみたいな。カーマスートラーとか読み出すにはならないと思う。
1対1でね。
突き詰めるみたいなさ。それはね、50歳ぐらいだったらいいと思うんですよ。
はいはいはい。
ありありなんですけど、うん、多分この18歳ぐらいで多分そうはならないのでね、メンタリティってね。はい、なので、ちょっとどの次から次へといろんなところに手出したいなとなって、結果そのね、うん、ちょっと彼女との関係はあんま良くなくなっちゃうんじゃないかってことが、十分予想されますね。
そうですね。まあ、
これは。
まあ、早い話は、多分これは、まあ、この男の子側からしたら、おそらく、初めてかそれに近いような、お付き合いしてる方ってことですよね、きっと。
まあ、そうでしょ、こんな関係だから。
まあ、こんな関係だったらそういうことですよね。
うん。
じゃあ、それが長続きっていうか、エバーラスティングなわけがないっていうことですよね。
そう。
早い話がね。
そういうこと。だからね、とっととやって、とっととネクストステップに行くっていうことは、お互いのためだと私は思いますけどね。
はい。質問です。
はい。
近所のバイキングの入店禁止になりました。店員からお客様のご迷惑になるので、とか言われた。週一通いで普通に食べていただけなのになぜだろう。汚い食べ方もしていないし、暴れてもいないし、騒いでもいないです。
へえ。
補足。食いすぎだから二度と来ないで、だって。赤字になるからやめてほしいそうです。これ、どう思いますか？
すごいね。
本当にいるんですね、こういう人は。
いるんだね、出入り禁止って。
ね。
基本、できないはずじゃないですか。
お断りは？
うん、できないと思うよ、その。営業妨害っていうことになる、だったらいいんだと思うんですけど、
はい。
ルールにのっとってるわけじゃないですか。
はい。
食べていいよって言ってて、
そう。
で、食べたら、ダメっていう。
そうでしょ？お前食べすぎ。
ってことはバイキングじゃないってことですよね。
お店側の問題ですよね。
だからお店側に、食べ放題、括弧上限ここまでって書かないと、
はい、
ダメってことですよね、そういう意味ではね。
そう、もう、あとは訴訟しかないわけ
です。そうそうそう。で、そこは明確にしてもらいたいですよね。なんかこの、はい、あ、ここを超えたら赤字なんだみたいな。
はいはい。
バレちゃうけど。いや、だったらね、その人だってさ、腹いっぱいでそこまでじゃあで食べて帰れば。
これは、その、問題は、まあ、週一で通ってて、ある日いきなりもう来るなって言われるのが一番ポイントだと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
ね。今日もう、さあ、飯食いに行くかって言って、
うん、
気分よく行ったら、もう来るなよって言われちゃったっていうのはすごい腹立つわけですよね。
うん。
毎度毎度、お客様今日はここで勘弁していただけないでしょうかと。
ああ、そうかそうか。ああ、そうだね。それいいじゃん。だからそうですよ。赤字ラインがあって、うん、あ、もう来たって言ったら店長が来る。
店長が来る。もうそろそろ今日はご勘弁くださいと。
うん。
あとはご、次回にっていうことに。
うんうん。なんかよ、あるんじゃない？そう、昔はそういうなんか、例えばパチンコとかなんか出しすぎるとさ、
はいはい。
ここで勘弁してくださいみたいな。
はいはい。ありますね。
なんかよくね、ある。あったと思いますけど、それに近い感じでさ。
それに近いですよね。
だったらいいんでしょ？要は赤字にならないから。
ならない。だからその、バイキングでよくある時間制限の他に、店長、泣きつきっていうルールがあるわけです。
タオル投げてくる。
タオル、TKO っていう。
ゴングが鳴るとか。
鳴るん
です、ね。カンカンカンみたいな。
なんかこう、だからそれもさ、なんつうの、お客さんの満足度を高める方向で止められればいいわけですよ。
あ、チャンピオンみたいな、ね。
そうそうそう。今日はお客さんが優勝ですみたいな形にして、
あ、そう。
気分よく帰ってもらうっていう。
で、そこでなんかね、猪木ボンバレーとか流して、
流して、
で、なんかチャンピオンベルトとか渡して、して穴道作って、
結局追い出すんですよね。
肩をみんな押しながら。
実は背中を押しているっていう。
外に向かってパンパン押す。
おいおい、困っちゃうな、人気者だよ、俺っていう。
そうそう。
感じにして、毎回帰らせるっていう。
そう。
まあ、結局、ね、2000円も食ってないみたいなことにしておけば。
でも気分はいいんだよね、みたいな。
そうそうそう。これがもうウィンウィンですよね。
あ、それいいじゃん。それ提案したいね。
ああそうですね。だからこのお店側に、やっぱり問題はお店側の、断り方っていうことですよね。
アイデア不足ですよね。
うん。クレームにならないように、いかに、気分よく返すかっていうところにもうちょっと重きを置いて対策を取る方がいいっていうことですね。
そう。あと、この人があんまり好きじゃないものを。
食べ方をよく見といて、あいつこれ食わねえなっていうやつ。
を妙にそれをなんか近くに置いて。
置いて。
で、なんか好きなとこに行きそうになると、うん、その桜の店員がパッと取るとかね。
取る。で、すいません、品切れですみたいな。
そう。とか、そういう戦略もちょっとあってもいいかなって気がするんですよね。
それも見せたい俺っていうことですよね。
そう。お互いに、そうなんかこうね、その一方的なやつじゃなくて、なんとかこのルール内で、
うん、
なんかこう、頭を使い、
妥協点をね。
そうそう。
見出していきたいですよね。
そう。クリエイティブにもうちょっと言ってもらいたい。
そうですね。はい。というわけで、ここまでお送りしてきましたけども。
はい。
まあまあまあ、お盆休みですから。
そうですね。まあ、誰も聞いてないと思ってやってますからね。
すごい。唐突に、ものすごい投げやりになって。
いやいやいや。ハードルをこれでもかと下げてみたんですけど。
いやいやいや、まあまあまあ、そういう日もないとね。少なくとも全力疾走を毎日毎日続けるわけにはいかないのでね。
そう、たまにはちょっとね。
はい。一応こう、エクスキューズを入れとかないといけないわけですよ。
そんなにやばかったですかね。クオリティが。もう。ちょっと心配になりますけど。
もうこう、半期に一回ぐらいはこういうこともね。
はい。
なきにしもあらずだよと。
そう。感覚調整のために止まる電車もある。
一本間引かれる電車だってあるんだよっていうね。
ちょっと前が詰まってるんで、この駅で、しますっていう時もありますからね。
ありますから。
はい。
乗れなかった時の気持ちになって。
そう。
はい。
聞いてくれればいいかなと思います。
ぼんやりするなり。
ぼんやりと聞いてください。
ぼんやりしてくださいってことですね。
はい。
まあ、途中、ご意見ご感想なんかも、全然紹介しきれてないんで、最近の分だけちょろっとつまんでご紹介差し上げましたけども。
ああ、そうでしたね。
はい。ガンガン募集しておりますので、取り上げなくても、送っていただければと思います。
まあ、確実に目にはついてますからね。
あなた携帯が復活したんですか？
復活したんですけど、まだ Twitter を入れてないんで、
Twitter を入れてないんでね。
入れてないんで、
はい、
これから入れますので、ちゃんと見ますので、ねはい、送ってください。
逐一ご返事差し上げるのはちょっと難しいですけども、
はい、
必ず目だけを通しておりますので、
はい、
どしどし送っていただければと思います。
はい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。